姿勢通信16項目。12、令和4年度個人・市・県民税の納税通知書を発送します。市・県民税の納税通知書は、決定した市・県民税額をお知らせする通知です。市・県民税額は、前年1月から12月、前年の所得を元に計算しており、毎年1月1日時点で住所のある市町村に納付します。納付額、納期限等は、納税通知書の4ページ目をご確認ください。図、2つ。納付書や口座振替での納付がある人と、年金天引きのみの人の2つの課税明細です。図1。納付書や口座振替で納付がある人。4つの表があります。表1。普通徴収の方法によって徴収する額の各納期の納付額及び納期限。表の中で、充当後納付額の欄に青い線で囲いがあり、この通知で納付する額とあります。また、納期限の欄にも囲いがあり、各期の納期限とあります。表2、公的年金から特別徴収の方法によって徴収する額及び徴収月、特別徴収を行う公的年金の支払い者の名称及び種類。表の中で、特別徴収税額の欄に囲いがあり、10月から翌年2月の年金天引き額とあります。また、支払い者の名称、公的年金の種類、支払い者の法人番号の欄に囲いがあり、年金天引き先とあります。表3、仮特別徴収税額の欄に囲いがあり、翌年の4月から8月の年金天引き額とあります。表4、仮特別徴収税額の欄に囲いがあり、4月から8月の年金天引き額とあります。図2、年金天引きのみの人、2つの表があります。表1、特別徴収税額の欄、上部の4月から2月の部分に青い線で囲いがあり、4月から翌年2月の年金天引き額とあります。また、その下の4月、6月、8月の部分に囲いがあり、翌年の4月から8月の年金天引き額とあります。表2、特別徴収を行う公的年金の支払い者の名称及び種類。支払い者の名称、公的年金の種類、支払い者の法人番号の欄に囲いがあり、年金天引き先とあります。年金支払い者が発行する書類に記載された金額と異なる場合がありますが、市役所から送付された納税通知書に記載された金額が実際に納付する額です。との説明がやや大きな文字であります。 ず終わり。注意マークの横に3つの注意事項が書かれています。丸1、所得の種類により税額を複数の方法に分けてご納付いただく場合があり、二重で課税されているわけではありません。例、給与所得と公的年金所得がある場合、給与所得分の税額は給与天引きで納付、公的年金所得分の税額は年金天引きで納付、など。丸2、確定申告等を令和4年3月16日以降にした人については、納税通知書が届かない、または申告内容が今回の通知書に反映されていない場合があります。該当する人へは、後日改めて通知します。丸3、給与天引き分の納税通知書は勤務先からお受け取りください。問い合わせ先、税務課市民税グループ、電話 38-5806。 13、平和記念事業についてお知らせします。戦争の悲惨さや平和の尊さを後世に伝えるため、岩倉市では平和記念事業に取り組んでいます。2つの記事があります。括弧1、折り鶴を募集しています。皆さんから平和への願いが込められた折り鶴を募集しています。昨年度は約7万羽の折り鶴が寄せられ、広島へ届けることができました。今年度折っていただいた折り鶴は、8月9日火曜に長崎市で開催される長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典の際に、小中学生平和記念派遣団によって慰霊碑に捧げられます。折り紙で鶴を折っていただくための平和コーナーを設置します。折り紙を用意させていただきますが、なくなり次第終了となります。また、糸通しが済んだ折り鶴の持ち込みも受け付けています。1000羽未満でも構いませんので、皆さんのご協力をお願いします。募集期間及び平和コーナー開設期間、6月1日水曜から7月6日水曜。平和コーナー開設場所、市役所、市民プラザ、障害学習センター、総合体育文化センター。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため実施していたご自宅等への折り紙の郵送については行いません。開設場所では折り鶴の受け取りもします。平和コーナーでは岩倉市が加盟する平和首長会議の原爆ポスターを閲覧することができます。折っていただいた鶴は千羽鶴にするから、鶴の羽は広げないでほしいわ、簡単譜、と言っているいいわくんのイラストがあります。括弧2、折り鶴に糸を通してくださるボランティアを募集します。平和への思いが込められた折り鶴に糸を通して、千羽鶴を作成していただけるボランティアを募集します。多くの折り鶴を千羽鶴にして、長崎へ届けられるようご協力ください。 募集期間、6月20日月曜から7月1日金曜。作成期間、7月12日火曜、13日水曜、20日水曜、21日木曜、午前9時から午後5時のうち、ご都合の良い日時に作成していただけます。ところ、市役所7階大会議室東。なお、7月21日木曜のみ、市役所7階第2第3委員会室。前述の日程で参加が難しい場合は、ご自宅等で糸通しをしていただくことも可能ですので、ご相談ください。問い合わせ先、秘書企画課、秘書人事グループ、電話3858-0101。14、令和4年6月から児童手当の制度が変わります。児童手当法等の一部改正に伴い、6月から次の通り、児童手当制度の一部が変わります。4つの項目があります。1、現況届の提出が原則不要となります。一部の受給者を除く。現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等の受給要件を満たしているかどうかを確認するものです。これまで、すべての受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は、一部の受給者を除き、現況届の提出が不要となります。現況届の提出が必要な人、市からご案内を送付します。5つあります。1、離婚協議中で配偶者と別居している人。2、配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が岩倉市と異なる人。3、支給要件児童の戸籍や住民票がない人。4、法人である未成年後見人、施設等の受給者。5、その他、市から提出の案内があった人。次の変更事項があった人は、子育て支援課に届け出てください。7つあります。1、児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき。2、受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき、他の市区町村や海外への転出を含む。3、受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき。4、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき。5、受給者の加入する年金が変わったとき、3歳未満の児童がいるときのみ。6、離婚協議中の受給者が離婚をしたとき。7、国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から、父母指定者の指定を受けるとき。2、所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられなくなります。 令和4年10月支給分、6月から9月分から児童を養育している人の所得が次の表の B 所得上限限度額以上の場合、受給資格が喪失となり、特例給付は支給されなくなります。表2つあります。表1、縦の項目、扶養親族等の人数、0人から4人まで。横の項目、A、所得制限限度額と B、所得上限限度額があります。それぞれ所得額と収入額の目安の欄があります。A、B を分けて読みます。A、所得制限限度額。表に示される所得額以上の場合は、児童1人につき月5000円を支給。従来通り。扶養親族等の人数、所得額、収入額の目安の順に読みます。0人、622万円、833.3 万円。1人、660万円、875.6 万円。2人、698万円、917.8 万円。3人、736万円、960万円。4人、774万円、1002万円。B、所得上限限度額。表に示される所得額以上の場合は支給なし。新設。扶養親族等の人数、所得額、収入額の目安の順に読みます。0人、858万円、1071万円。1人、896万円。1124万円。2人、934万円。1162万円。3人、972万円。1200万円。4人、1010万円。1238万円。なお、収入額の目安は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。また、児童手当等が支給されなくなった後に所得が B、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。表2、支給月額。縦の項目、児童の年齢。横の項目、児童手当、特別給付。年齢ごとに読みます。3歳未満、児童手当1万5千円、特例給付5千円。3歳以上小学校修了前、第1子、第2子、児童手当1万円、特例給付5千円。3歳以上小学校修了前、第3子以降、児童手当1万5千円、特例給付5千円。中学生、 児童手当1万円、特例給付5千円。なお、児童手当は所得制限限度額未満の人、特例給付は所得制限限度額以上の人。また、第3子以降とは、高校卒業まで、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3人目以降の児童を言います。表終わり。括弧3、6月の児童手当定期支払い日のお知らせ。6月の児童手当、2月から5月分の定期支払い日は6月9日木曜です。通帳、記帳等で入金をご確認ください。なお、6月の定期支払い分までは、従来の制度により児童手当等を支給します。令和4年度児童手当支給日について、10月の支払い日は10月7日金曜、2月の支払い日は令和5年2月9日木曜です。括弧4、公務員の児童手当について。公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。次の場合は、その翌日から15日以内に、現住所の市区町村と勤務先に届け出申請をしてください。3つあります。1、公務員になった場合。2、退職等により公務員で亡くなった場合。3、公務員ではあるが、勤務先の官所に変更がある場合。なお、申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。問い合わせ先、子育て支援課児童グループ、電話385810。
15、ブロック塀等撤去奨励補助金をご利用ください。傾きやひび割れがあるブロック塀等は、地震が起こった際に倒壊する危険があります。地震発生時におけるブロック塀等の倒壊による被害の防止や、避難路の確保のために、道路・公共施設に面するブロック塀等の撤去を行う所有者に対し、撤去費用の一部を補助します。なお、ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の礎石造の塀で、道路からの高さが1メートル以上、かつ礎石造の部分が80センチメートル以上のものを言います。補助対象。道路公共施設の敷地に面するブロック塀等を所有者が撤去する場合に補助の対象となります。なお、家屋の建て替え等に合わせてブロック塀等を撤去する工事は対象外になります。補助額。ブロック塀等の撤去工事費または撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり1万円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1の額とし、10万円を限度とします。ただし、その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。 申し込み方法。都市整備課にて事前に相談してください。申し込み問い合わせ先。都市整備課計画エーゼングループ。電話385814。16、木造住宅無料耐震診断と住宅耐震改修工事費等及び空き家解体工事費補助金をご利用ください。震災等からかけがえのない人命や財産を守るため、木造住宅の耐震診断、改修等の実施を推進しています。各種補助制度は次の通りです。木造住宅無料耐震診断について、対象となる建築物は次の4つすべてに該当するものです。1、建築工事の着工が昭和56年5月31日以前。2、木造2階建て以下。3、工法が在来軸組工法または伝統工法。2×4 木質パネル工法などは対象外。4、用途が一戸建て専用、併用住宅、長屋、共同住宅。申し込み方法。申し込み表に必要事項をご記入の上、都市整備課へ提出してください。申し込み表は、窓口でのお渡しのほか、市ホームページからダウンロードもできます。なお、非木造住宅、構造が鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り等については、耐震診断費の補助を行っています。希望する人は、事前にご相談ください。住宅耐震改修工事費等に対する補助について、対象となる工事、市が実施する木造住宅無料耐震診断を受け、所定の判定値未満であった場合に行う次の5つの工事。1、木造住宅耐震改修工事。最大110万円。2、段階的耐震改修工事。1段目。最大60万円。3、段階的耐震改修工事。2段目。最大50万円。4、耐震シェルター整備工事。最大40万円。5、解体工事。最大60万円。なお、同一の敷地において、補助の対象となる工事は一度までです。ただし、段階的耐震改修工事、2段目は除きます。空き家、解体工事費に対する補助について、対象となる工事、居住その他の使用がされていない住宅で、市が実施する木造住宅無料耐震診断を受け、所定の判定値未満であった場合に行う解体工事、最大60万円。なお、同一の敷地において、補助の対象となる工事は一度までです。申し込み方法。申請書は 都市整備課窓口で配布しています。補助要件の確認や添付書類の説明をしますので、事前にご相談ください。代理受領制度について、令和4年4月から補助金を市から工事業者へ直接支払う代理受領制度を創設しました。詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ先、都市整備課計画エーゼングループ、電話385814。市政通信を終わります。